んにちは。3月24日日曜日午後3時を回りました。この番組は同志社大学の放送サークルである DSB 同志社学生放送局がラフなトークで笑いのラフをお届けする何でもありの30分番組です。毎月第4日曜日午後3時から FM797 京都三条ラジオカフェにて放送中です。ラフラフでどうだい、ということで始まりました。今月のお相手はなにわの延長コードエースケと、
なにわの赤ペン先生イッシーと、
なにわのジャックナイフアッサンでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけでですね、自分のキャンパスでも知らないところあるよねって話なんですよ。
ありますね。
やっぱりさ、新入生にとって不安だとやっぱ思うじゃないですか。田辺、ね、はい、初めてだから自分たちのねキャンパスを紹介しようってことに。
そうですね、入学式は全員
そう
京田辺キャンパスのデイビス館っていうところでね開かれるから、
だからね、そのキャンパスをねいっぱいいろいろ紹介していこうかなって思うんですよね、そのレポートをね、なんと私たちが寸劇方式でお送りしようと思います、
はい、
3人がね個性豊かなキャラで、
そうね、ちょっとハードル上げたね自分で。
イッシーのねキャラがね特にやばいんで。
いやでも言うてやろ、言うて
なんでそこへ。
まあそんな感じでね、交互期待というところでお送りしたいと思います。ラ
フ
ラ
フ
で
ド
ウ
ダ
イ。そんなこんなで始まりましたラフラフでどうだい。そろそろメインのコーナーへ参りましょう。
はーい、まず初めのコーナーは新入生が入学式で訪れる同志社大学京田辺キャンパスについて紹介します。題して同志社大学キャンパスツア
ー。ちなみにこの番組を制作しているメンバーも全員このキャンパスに通ってますよ。
まあね、多分みんな同志社大学っていうと今出川キャンパスを想像すると思うんですよね。まああっちのキャンパスは伝統的な建物が多くていかにも京都って感じですしね。
俺もオープンキャンパスに行かなかったから入学式でここに初めて来た時は驚いたね。あれ、キャンパスが山に囲まれてる、ここ本当に京都なんみたいな。
キャンパスに着くためには坂を登っていかなきゃいけないしね。でもこの京田辺キャンパスには今出川キャンパスとはまた違った魅力があるんですよ。ということで今回はドラマ形式でこのキャンパスの魅力を紹介していきましょう。
それではどうぞ。ここが4月から通う同志社大学京田辺キャンパスか。広くてこれぞ大学って感じがするけど、まだどこに何があるかよくわからないな。
やあやあ、何かお困りの様子だね。見た感じ新入生みたいだけど。
今年からこの大学に通うことになりました。もしかしてこの大学に通っている方ですか？
ご名答、私は2回生だよ。つまり君の先輩ということになるかな。さっきは困ってる様子だったけどどうしたんだい？
まだ入学したばかりなのでどこに何があるかわからなくて戸惑ってたんです。これから授業や用事で使うことになるだろうし、ちゃんと場所が分かってないと困るかなって。
そうかそうか、ならこの私が主な施設に連れて行ってあげよう。これも私たち先輩の務めだからね。
はい、ぜひお願いします。
じゃあ早速行こうか。まずは正門に一番近いローム記念館から案内するよ。
うわー、立派な建物だな。中には学生さんがいっぱいいるみたい。ここがローム記念館ですか？
そうだよ。詳しい説明はそこにいる受付の方から聞くとしよう。
あら、いらっしゃい。まあ、今日は可愛い子を連れてるじゃないの。紹介してくださる？
はい。この子は今年からこの学校に通う新入生です。先輩としてこの大学の施設を案内してあげてるんですよ。
男の方ですよね。
ええ、そうだけど、何か？
いえ、
なら結構、早速案内していくわよ。入ってすぐのエントランスには、談笑スペースがあるわ。昼時や授業の合間には、学生たちがよくここに集まってるわね。
わあ、なんか大学生って感じがしますね。
じゃあ次は、
2階を案内していくわね。2階にはさっき言ってたカフェや PC コーナーがあるわ。そして2階からは情報メディア館という主に授業などで使われる情報関係の建物に行くことができるわ。
IT 関係の建物があるんですか？なんだかハイテクな感じがしますね。
ちなみに情報メディアに関連したものとして、この大学ではローム記念館プロジェクトが行われているんだ。これは学生や企業、地域が連携して情報メディアに関する様々なプロジェクトを推進する。そして学生、生徒の成長の促進、文化の創造、発信、次世代社会を担う人材の育成を目指すというものなんだ。
あら、よく知ってるわね。まるで事前に予習したみたいな説明ね。
こんなこともあろうかと、新入生に役立つ知識は詰め込んでおきましたから。はははははは。
そう、感心ね。じゃあ最後に軽く3階の説明もしておくわね。3階にはキャリアセンター事務室とセミナールームがあって、さっき言ったプロジェクトなんかに利用されていたりするわ。あなたも機会があったらぜひ参加してみてちょうだいね。
じゃあそろそろ次の施設に行こうか。案内してくださりありがとうございました。
いえいえ、また遊びに来てちょうだいね。待ってるわ。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ次はラーネット記念図書館へ行ってみよう。
おお、さっきのローム記念館もハイテクですごかったけど、この建物も大きくて綺麗だな。
この建物がラーネット記念図書館だ。同志社大学のパンフレットにもよく使われる、いわばこの京田辺キャンパスのシンボルなんだ。早速中に入ってみようか。
外から見ても綺麗だったけど、建物の中も同じように綺麗ですね。
そうだろう、そうだろう。私もここは数ある施設の中でも特に好きなんだ。じゃあ今回も係の人に案内してもらおうか。
皆様方、ようこそお越しくださいました。私はこの図書館の案内人でございます。おや、そこのお嬢さんはここに来るのは初めてのご様子ですね。では僭越ながらこの私が案内させていただきます。
はは、君と私の仲なんだからそんなにかしこまらなくてもいいだろう。
え、お二人は同級生なんですか？
はい、私も2回生でございます。ですがここはプライベートではないのですから、普段と同じように接するというわけにはいきません。
はは、相変わらず真面目だな君は。ま、案内の方よろしく頼むよ。
かしこまりました。では1階から案内させていただきます。1階には調べ物や印刷をするのに便利な PC ラボのほか、生徒の皆様がよくゼミの話し合いなどで使うスペースがございます。
うむ、私もテスト前はレポート作成でよく使うな。学校で印刷すればタダだから助かってるよ。ただし上限があるけどね。
では次は2階へ参りましょう。2階へ入るためには学生証が必要となるのでお気をつけて。
あ、2階にはメインカウンターの他にも雑誌コーナーや自習スペースがあるんですね。あれ、こんなところに階段がある。これはどこにつながってるんですか？
ああ、それは書庫へ行くための階段だな。
書庫？
はい、この図書館には2階建ての書庫があり、洋書や専門雑誌のバックナンバーの製本が置いてあります。学生の皆様はよくレポートの資料を探すためにいらっしゃいますね。
ここの利点はその場で資料を印刷できるところだね。本が重いから持ち歩くのは難しいんだ。
大学生になったらレポートを書く機会も増えるでしょうし、欠かせませんね。
最後に3階にはサイレンスルームがありまして、こちらは勉強に集中したい方にとってはとても便利な空間となっております。
ふう、ここまでざっと見てきたけど、やっぱり大学の図書館はすごいな。パソコンの数も多いし、施設も充実してる。
気に入っていただけて何よりです。これから図書館を有効活用していただければ、案内人として嬉しい限りです。
はい、ぜひ利用させていただきます。ありがとうございました。
それじゃあ最後はデイビス記念館へ行ってみよう。
やっと着いた。結構歩きましたね。
ははは、慣れれば大したことはないさ。ここがデイビス記念館だ。まあ何はともあれ入ってみようか。
すっごい、中にはいろんな施設があるんですね。
そう、 ここにはバスケやバレーボールに使われるメインアリーナの他にも、剣道場や柔道場、卓球場なんかがあるんだ。今回はその中でもトレーニングルームに行ってみようか。きっと君も利用するだろうしね。
トレーニングルームもあるんですか？なんだかワクワクしてきました。
そうだろう。じゃあ早速案内してもらおうか。
ヘイメン、今日はよく来たね。ミーはこのジムのマスターだよ。
またずいぶん濃い方ですね。
はっはっは、学生時代に留学した先で何か感銘を受けたらしいんだ。まああまり気にしなくていいさ。
はあ。
ヘイ、新入生のユニ、ミーがこのトレーニングルームを案内するよ。カモン。
あ、はい、ぜひともお願いします。
オーケー。このトレーニングルームには様々なトレーニングメシンがあって、体のいろいろな部分を鍛えられるんだぜ。例えば胸筋を鍛えるんだったら、このベンチプレスやバタフライマシンを使うといいよ。そんなに激しいトレーニングじゃなくて、少し体をシェイプアップしたいって人たちのためにもルームランナーやエアロバイクがあるのさ。とても便利だろ、メン。
うむ、ここは私もよく利用するよ。ルームランナーやエアロバイクは音楽プレイヤーをつなぐこともできるから、音楽を聴きながら運動ができるんだ。ただここを利用するには事前に講習を受ける必要があるから、それだけは注意しておくんだぞ。
大学の中にこんな本格的なジムがあるってすごいです。これなら運動不足にならなくて済みそうですね。
イエス、ユーも運動したくなったらいつでも来るといいよ。運動したらハングリーになると思うけど、外にはディビスカフェがあるから腹ごしらえもバッチリだぜ。
はい、案内してくださりありがとうございました。ぜひ利用しますね。
オッケー、バイバイ。
どうだった？ここまでいろいろと見てきて。
やっぱり大学はすごいなって素直に思いました。高校とは広さも設備も段違いだし。私、この大学に入れてよかったです。
あっはっは、喜んでもらえて何よりだ。施設は大体回ったから大丈夫だと思うが、他にもこれから大学生活で困ることが出てくるだろう。そういう時は学生支援課や学部、サークルの先輩に尋ねれば多くのことは解決するはずだ。もちろん私を頼ってくれてもいいぞ。
はい、今日はどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いしますね。
うむ、こちらこそよろしく。それじゃあ突然だけど、ちょっと新別館のラウンジに行こうか。
え、どうしてですか？もうこれで終わりなんじゃ。
いいからいいから、私についてきなさい。
ここがラウンジですか？結構広々として落ち着きますね。
そうだろ。ここも私が好きな場所の一つなんだ。そして君をここに連れてきた理由はね。おっと、始まったみたいだね。
これは放送ですか？
そう、実は私は放送サークルに所属してるんだよ。それでぜひ君にも私たちの放送を聞いてほしくて、この場所に連れてきたんだ。
そうだったんですか。なんだか面白そうですね。
うむ、気に入ってくれたようで何よりだ。おや、そろそろ曲紹介みたいだよ。
風味堂で手をつないだらです。どうぞ。
ねえねえ、知ってる？同志社学生放送局って昼放送やってるらしいよ。
ほ、それは知らなんだ。
TSB 同志社学生放送局では昼放送だけでなく、様々な依頼や作品交換を受け付けております。まもなく DSB TNBDSB SHIN。
なんだ DSB TNB と DSB SHIN って。
DSB 田辺と DSB 新町のツイッターアカウント名らしいよ。
なぬ、聞き逃してしもうた。
じゃあ私が教えてあげるよ。 DSB 田辺のアカウント名は DSB TNB、 DSB 新町のアカウント名は DSB SHIN だよ。
把握した、早速フォローしよう。
ホームページもよろしく。
この世界の何よりも美しいものなんだ。
何よ、ジョーったらいきなり。月かしら。
君の心だよ、八重。
もう、あなたったら。
ラブラブでどうだい？
ラフラフでどうだいは、インターネットでバックナンバーが聞けます。
インターネットで深まる愛がある。
ラフラフでどうだい。
ラフラフでどうだい。
ラフラフでどうだい。ラフラフでどうだい。先ほどは同志社キャンパスツアー、つまりは同志社大学の内側についてお話ししました。
次は同志社大学の外側に話題を移したいと思います。
同志社大学の外側といっても近すぎたら面白くないよね。
じゃあ少し足を伸ばして京都市場まで行ってみましょう。
お、これはまたなんで？
まあこれには理由がありまして、とある新入生らしき人物からこんなメールをいただいたからです。あっさん、読んでくださいな。
はいよ。ラジオネームジョーさんからいただきました。ありがとうございます。僕は4月から同志社大学に通うことになりました。
おお、よろしくお願いします。
そこで大学付近のおすすめスポットを教えてほしいんです。京都といえばいろいろありますが、同志社生ならではのをお願いします。
なるほど、そういうことですかい。
ちなみにこの方は実家を離れて下宿することに決めたらしいです。
おつです。
だから地元に残してきた彼女に京都を案内したいんだそうで。
この人リア充かよ。
リア充とはリアルの生活が充実している人に対して使われる言葉である。最近はリアルが充実イコール恋人がいる人という意味で定着しつつある。
そんなわけだから京都市場の例のあの場所を紹介することにしたのだよ。
カップルのたまり場といえば
鴨川。
正解。
ということで学生をはじめ老若男女が集まる憩いの場鴨川をご紹介。どんどんパフパフ。
鴨川が人々を見せる理由とは何なのか。
胃腸炎だった英介を抜いてアッサンと私イッシーで鴨川に突撃インタビューしてまいりました。
ちょ、それは言わなくていいじゃん。
オツです。
大変だったんだぞ。
じゃあインタビューに不参加だった英介には鴨川の紹介でもしてもらいましょうか。
おうよ、任せろ。このカンニングペーパーを読めばいいんだろう。読めば。
はい。
場所は京都市場。駅から少し歩くとたどり着きます。なぜ人は鴨川に集まるのか、なぜ人は鴨川に癒されるのか、人を見せる力を持つ鴨川を満を持してご紹介。それでは現場のアッサン、イッシー、よろしくお願いします。
鴨川ピクニック、略してカモピク。
鴨川来た
ー。わっしょーい。ところで質問ないよ。どうする？
考えてないのかよ。
うん。っていうかさ、カップルのたまり場で有名な鴨川じゃん。
おう。
でもなんか寂しくない？
それは工事中だからじゃないかな。
きっと今が寒いからってのもあるね。
予想外です。
いやでもこんな悪条件にもかかわらず鴨川に立ち寄る人たちこそ真の鴨川らだよ。
なるほど。じゃあおすすめスポットたるゆえんもわかるかもだね。
そうだ。質問内容は1、鴨川に来る頻度、2、鴨川の魅力とは、3、鴨川以外のおすすめスポットで OK？
OK。
よっしゃ、早速インタビューするぞ。今日ジョギングしていらっしゃったみたいなんですけど、だいたい週に何回ぐらいここにはいらっしゃいますか？
そうですね、雨、天気さえ良ければ今毎日来ています。
ああ、なるほど。その鴨川に結構人がいらっしゃるじゃないですか。どうして皆さん鴨川にいらっしゃるんだと思いますか？
自然があって、してなんか空気も車も少ないし、はい、そして信号がないですよね。あ、そう、通行にはかなり歩行者も、ウォーキングする人もランニングする人もちょっと帰って楽かもしれんね。ただ車の代わりに自転車が多いのはちょっと難点やね。事故が多いしね、自転車とか。はい、それだけです。
なるほど、ありがとうございます。で最後に質問なんですけど、はい、この辺りでおすすめのスポットってありますか？
そうやな、やっぱし出町柳近辺かな。
はい、
あの辺が一番好きやね。
はい、わかりました、ありがとうございます。
鴨川にお散歩をなされてたようなんですけども、どれくらいの頻度でこちらにはいらっしゃいますか？
毎日ぐらい。
ああ毎日ですか。
健康のために。
あ、健康いいですねと、あと ここには結構人が集まるじゃないですか。それはなぜだと思いますか。
ですね、やっぱり綺麗というか歩きやすいからね、多分ね、うん、でそれにほら鳥とかね、やっぱりよく見て、いろいろね見てると楽しいしね、うん、
自然がね目を癒してくれますよねなるほど。じゃあ最後の質問なんですけども、この辺りの他のスポットでおすすめの場所はありますか。
この上かて結構歩いたら綺麗ですけど、ただ信号があるからね、ちょっと時間かかるからね、うん、立ち止まってるのが嫌やしね。
あ、そうですね、ここだったら交通の妨げがないですからね。あ、ありがとうございました。いえいえ
いえ、何かな
またよろしくお願いします。
わ、は
い、
かりました、はい、ありがとう。
一つ目の質問なんですけど、今日ここ歩いていらっしゃったんですけど、だいたい週に何回ぐらいここいらっしゃいますかね。
あ、学校のある日は平日毎日撮ってます。
学生の方で。
はい、そうです。
大学生、
専門学校生です。
ああ、なるほど。もう一つの質問なんですけど、結構ここって人がたくさんいらっしゃるじゃないですか。どうして皆さん鴨川にいらっしゃるんだと思いますか。
ああ、鴨川の景色とかが好きやからじゃないですかね。
ああ、なるほど。最後に質問なんですけど、この鴨川以外にこの辺りでその自分のおすすめするスポットとかありますか。
ちょっと遠いんですけど、下鴨神社がすごい好きです。
ありがとうございます。
じゃあそろそろお腹も空いたし、ここいらで切り上げますか。
そうだね、英介も一人ぼっちだし。
ではでは、スタジオにお返しします。
ただいま。
お疲れ様、聞かせてもらったよ。
ほとんど毎日来てる人が多いみたいだね。
うん、自転車に気をつければ安心して散歩やジョギングができるしね。
あれ、鴨川にデートしてる人はいなかったの。
そうなんだよ、季節的にも寒いし、インタビューしたのが平日だったっていうのもあるかな。
夏とか休日にはカップルでにぎわうんだけどな。
3番目の人が下鴨神社がおすすめって言ってたけど、どこにあるの。
出町柳だよ。
そういえば最初に答えてくれた人が出町柳をおすすめしてたね。
ちなみに下鴨神社は縁結びのパワースポットとしても有名なんだよ。
へえ、そうなんだ。彼女持ちのジョーさんにはぴったりだね。
鴨川から下鴨神社までは歩くコースがベストじゃない。
それだ。
とにもかくにも、インタビューに答えてくれた皆様ありがとうございました。ジョーさん、こんなレポート内容でしたが、鴨川の良さを分かってもらえたでしょうか。
これが僕たちの渾身のおすすめスポットです。
鴨川ピクニック、略してカモピクを楽しんでいただけたら幸いです。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。コーナー1では同志社大学の京田辺キャンパスについて紹介しました。
新入生の皆さんは参考にしてくださいね。
コーナー2では同志社大学を飛び出し、その外側のおすすめスポットについて紹介しました。
鴨川ですね。インタビュー私は行けなかったんで、次の機会にイケメンを連れて散歩したいと思います。
いいね、いいね。
新入生の方も在学中の方も、改めて同志社大学の魅力を知ることができたのではないでしょうか。
本日のお相手はエースケと
イッシーと
アッサンと
ミキサーはトマトとセミちゃんでお送りしました。
それでは最後はこの曲でお別れしましょう。ユズで Yesterday and Tomorrow。
バイバーイ。